おはようございます。高原ゴチロウです。先日私は京都へ参りました。すると至る所に新選組の上りが掲げてあってびっくりしました。 NHK の大河ドラマの影響だと思います。さてこの新選組全盛期の元治元年、民間では日本最初の新聞が発行されました。その名も海外新聞です。これは今でいう国際面を専門に扱う新聞なんですね。ところで当時は幕末、尊王攘夷の時代です。この年に池田屋事件があり、翌年には徳川慶喜が将軍になり、その翌年には大政奉還、そして明治維新を迎えるという、もう日本が大激動を経験した時代です。そんな時に海外情報を流すということはまさに命がけの事業ですね。この新聞を発行したのは一体誰でしょうか？それはジョセフ・ヒコーという日本人クリスチャンだったのです。ジョセフ・ヒコーという人はもともと兵庫県播磨の出身で、13歳の時江戸から帰る船が試験にあって遭難してしまいます。そして50日間太平洋を漂流していたところ、アメリカの商船に救出されます。彼はそのままアメリカで学び、そして今まで聞いたこともないメッセージに触れるんですね。それは日本には将軍がいる、アメリカにも大統領がいる、しかしこの宇宙には全てを作った大きな大きな大きな神がおられる、この地上のいかなる支配者よりも偉大な方であるのに、いかなる小さなもの、弱き者にも目を留めてくださる愛の神様は、人となってこの世に来てくださった。この方こそイエス・キリストである。彼は聖書のメッセージに触れ、やがてキリストを信じ、そして洗礼を受けます。そしてアメリカ領事館通訳として帰国し、幕末の日米外交に大活躍するのでした。さて、ヒコにとって、アメリカの民主主義は非常に衝撃的なシステムでした。彼はリンカーン大統領に会った最初の日本人です。そしてリンカーンから民主主義の基礎が聖書に由来するということを聞き、俄然燃え上がります。彼は母国日本が夜明けを迎えるためには民主主義がなくてはならないと確信するんです。そしてそのためには日本人の目をもっと外に向け、そして海外の情報を知らされなければならない。そして新聞発行に立ち上がったんでした。彼がもたらす情報はもちろん最新の海外情報でしたが、もう一つそれ以上に力を入れた記事があったんです。それは創刊号から聖書の創世記を翻訳連載するということだったんです。この当時日本はキリシタンご法度の時代なんですね。全国に禁教令の考察が乱立し、キリシタンを見つけて密告した者には懸賞金まで約束されていた時代です。これは命がけの発刊であるわけですね。そこで彼は聖書というタイトルの代わりに、あるいは創世記と書く代わりに、天地開闢のあらましと題して、当時の人にわかる言葉で堂々と聖書の連載をしたんです。身の危険を犯してまでも彼がそのようにしたのは、日本人が最も必要としていること、それは自分の作り主を見出し、この方の使命に生きることにあると信じていたからなんです。さて、彼が翻訳したこの旧約聖書一番最初の創世記には人類歴史のスタートがズバリ書いてあります。その中身を要約するとこうなります。神はご自分の最高傑作として人間をお作りになった。そしてその人間には二つの生きる道があった。一つは全能の神と親しく交わりながら生きる人生、もう一つは神を認めず神から離れ神に背中を向けて生きる生き方です。さて、ある方が 子供時代の話をしてくれました。彼のお父さんは庭の芝刈りを中断して買い物に出かけたんです。芝刈り機を花壇の隅に立てかけ、そしてこう言ったそうです。これに触ってはいけないよ。しかし、彼は禁じられると無性に触れたくなったって言うんですね。父の言いつけを守るのもいいが、まあ、ちょっとくらい触ってもわかるものか。彼は言いつけを守らず、それをぐっと押すと、なんと動き出して、瞬く間に花壇の花をなぎ倒してしまったんでした。その花壇は、父が丹精込めて世話してきた自慢の花壇だったんです。彼はしまったと思っていたところに、お父さんが戻ってきたのです。彼は泣きながら言いました。わざとしたんじゃない。わざとしたんじゃない。するとお父さんは静かにこう言ったそうです。芝刈り機を触らなかったかい？彼はそれにわざと触ったのです。彼の罪は花をダメにしたことではなく、父の言いつけを守らなかったことにあるんですね。父よりも自分の判断を優先したこと。ここに彼の罪の本質があります。そしてこの父と子は神と人間の関係を表しています。人間はいろいろ過ちや罪を犯したりしますが、最も根本的な罪というのは、誠の神に聞かないという態度です。神を自分の信頼の的としない、神により頼まないという意識、態度のことです。この神様に対する断絶関係のことを聖書は罪と言うんですね。それまで彼はお父さんとの会話がとっても楽しみでした。彼はお父さん子だったんです。しかしこの過ちを犯した後、お父さんの帰りが実に憂鬱で憂鬱でたまらなくなりました。同じように人は神の存在を薄々気づきながら、誠の神様にごめんなさいって言って帰るのを恐れるようになりました。罪は神に対して歪んだイメージを持つように仕向ける、そういう性質があると思います。しかし、聖書にはこう書いてあるんです。あなたの神、主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。あなたは言葉を用意して、主に立ち返り、そして言え。すべての不義を許して、良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。ある地方都市が心に残る話を募集したところ、こんな作品が投稿されました。高校を中退し、ブラブラしてるうちに、同級生の女の子を妊娠させてしまい、18歳で結婚することになってしまったけれど、親が大反対したという人の話です。親との話で売り言葉に買い言葉、決定的な亀裂が入って、とうとう親から、お前なんか子供でないと感動されてしまったそうです。彼は地元を離れて、都会に出、死に物ぐらいで働いたそうです。そして5年後には、どうにか親子3人食べていけるようになったそうです。しかし彼は無性に地元が懐かしくなり、ある時戻ってみたそうです。すると、かつての田んぼは住宅地になり、川はコンクリートの河川敷に変わり、道路もすっかり舗装されて、自分の知ってる故郷ではなくなっていたそうです。よそよそしい街並みを撮りながら、いつしか実家を見ると、あの古ぼけた日本家屋が、洒落た洋館に変わってるんですね。ああ、自分の知らない間に引っ越ししたのかと思って表札を見て絶句したそうです。そこは紛れもなく彼の両親の名があり、そして隣に自分の名前が書いてあったそうです。立ち尽くしてると後ろから懐かしい声がしました。お帰り、お母さんの声です。両親は出て行った時から待ってたんですね。天の神様はそれ以上の方です。あなたをお待ちになっている神です。どうぞ、神が使わしたキリストを信じ、天の神のもとに立ち返ろうではありませんか。